では皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、な感じで別ラジのお時間です。
はい、どうもこんにちは。
どうもこんにちは。こんばんは。こんばんは。どのようなお時間に皆さん聞いてるのでしょうかね。わかんないですけどもね。
そんな感じ深夜かな。
深夜。やっぱ深夜のテンションでいきますかね、今回も。
そうですね。もうこちとらもう何時ですか。
何時何時で。
深夜ですね。
まあまあ、こちらもまあ、
ね、
まあ深夜に差し掛かろうとしてますよ。
そうですね。もうほぼ深夜みたいなところがある。
とこはあるんでね、僕らも深夜のノリでやっていきたいなと思ってます。
はい、
はい、こんな感じなんですけど、まあ、今回アンケートを募集しました。
はい、
イベントで遠征した際に泊まって観光する、もしくは直行直帰するというこの2択で募集をしたわけなんですけど、
はいはい、はい、
こちらシグさんからのね提案というか、
うん、そうですね、
こちらでお願いしますみたいな感じでねもらったわけなんですけど、
うん、
こちらなんか
絞り出した、
なんかこれを出すきっかけというか経緯とかいうか あるんですか。
あ、一応なんか今まで僕がそのイベントが大体直帰型だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんかこの前かな、なんか去年の秋ぐらいかに、いやなんかさすがに行ってもね帰るだけでちょっとお金結構かかるからもったいないなって思って。
なるほど。
なんかチャットね、休み取るようにしたんで。
はあ、そういう。
結構どうなんだろうなっていうのは気になったんで。
ああ、どうなったか気になったから。なるほど。そう
ですね。そうですね、周りの方がね。
うん。まあみんなどういう感じなのかっていうので今回調査したわけなんですけどもね。
はいはい、
自分はどうなのかな、泊まって観光とまではいかないんですけど、
うん、
まあ、とりあえず泊まれたら泊まる、まあ直行直帰は難しいかなっていう。昔はしてたんですけど、
ね、 ね、
あのイベント東京行った時とかね、うん、バスがあるから夜行バス
まで、ね、そうです、距離とかありますもんね。
あ、そうなんですよ、
仕事とかの時間もありますし、
あるからなっていうので、
僕はもう、うん、僕普段取らない分そこにぶち込んだろうって思ってる。
はいはいはい。
最近どうにかなってるんですけど。
シグさんも観光派ってことでいいんですか、じゃあ、一応。
そうですね、観光派になったって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
これから、そう、していこうと思って。
ではまあ、そんなんで、いただきました、うん、結果、15票来ました、今回。
おい、15票。
そして、泊まって観光する 53%、直行直帰 47%、僅差。僅差で泊まって観光ですね、これは。
おお、そうです、ちょっと。ちょっと観光する人が。
一票の格差。
ね、
一票の格差です、これ。
そうですね。本当完全に一票ですね、もう。票が読めちゃう。
そうですね。これはもう、で、そして、ワイドッグからもちょっとリプが来てますね、こちら、リプライが。
ワイドッグさん。
連休を取れることがあまりないので仕方なくって、まあまあ、直行直帰のパターンっていう意味ですね。
直帰型の。
直帰型ですね。
そうです、そうですね。大体、あれですもんね。うん、まあ、土日にしても日曜日の方がなんか多いイメージがありますね。
はいはいはいはい。
となるとやっぱね、連休はなかなか難しいですね。
難しいですね。
月曜日ね。月曜日に飛んなきゃいけないから。
はいはいはいはい。やっぱそうなりますね。
そこなのかね。
いやー難しいですね。皆さんの連休事情というか、そういうのもある。
そうですね。
感じなんですけど、まあそんな感じで今回もちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、
はい、
そんな感じで、じゃあタイトルコールいきますね。
はい、
はい、別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して
別ラジ、
はい、な感じで、始まりましたけどもね、ちょっとね、
ボドンがなくなったまま始まった
、なんか一通メールがねいただいてるんでね、
ほら
こうトークテーマがないなと思ってちょっと募集をかけたら来ましたよ。
おーおお、あれ、
ね、これ遠野さんからいただきました。県名がなんだ、温泉祭りの時、あーって書いてますよね。別ラジの皆さんこんばんは。
こんにちは、こんばんは。
今回のマンスリーパーソナリティのシグさんは秋広さんを自宅に泊めたとのことですが、秋広さんは余計なお土産を持ってきたりしてないでしょうか。秋広さんは我が家に宿泊した際、お土産と称して大人のおもちゃかっこオナホールを持ってきて大変迷惑しました。いまだにそのものは、使わず眠っています。お二人は人からもらって困ったものありますかっていう。
保存されてはる。
いやもう本当にいらないんだったら売りゃいい いですよ、うん、もうメルカリとかで売ってください、もうなんかなんだったらね
リスクが高いじゃろ
なんだったらあの
そうするのはリスクが高い
別ラジ始まって一度もそんな迷惑っていう話エピソードトークを友野さんからされなかったんで、もうすでにもうさすがに捨ててんじゃないかなって思ってたんですよ。
もう完全に秘められてる、
なんかこう
秘められたものをここで出されて
る、まだ眠ってるんだったらもうそれこそリスナープレゼントにしたいですね。欲しい人いるか分かんないですけど、
やばいな、知らず知らず家で開けたらとんでもないことになる。
それこそなんだろう、パロディーものというか、なんかこう当時の流行ったアニメのキャラクターをパロったやつみたいなのがあって、は
い、
それこそ
やばいじゃない
中二病少女のキャラクターのみたいなやつだったんですよ。
いや
もう時期が時期です
、おやおやおや、
もうなんかね、それこそそういうの好きな人がいたらリスナープレゼントでいいんじゃないですかって思うんですけどね。欲しい人いるかな、わかんないですけど、もうなんかそこまで
当たれ、
そこまで 困ってるんだったらね、そこまで困らすつもりもなかったです、もうなんか
そうですね、
ここまで
さすがにね、
うん、使えばいいじゃんって思うんですけどね。なあ、そっか。
でもほらやっぱりあれじゃないですか、野郎からもらったものでやるのはちょっとアキラさんの顔がちらついて、
そうですか、そうなるもんなんですかねもしくはやっぱ遠野さんが性欲がないかのどっちかですね
やばい、荒れてるのか悟ってるのか
遠野さんさすがにもう性欲がないからオナホを使わないよみたいな話なのかもしれない。
確かにそれだったらね、確かにちょっと迷惑になってしまうかもしれない、ね、
だからもうだ、欲しい人にあげた方がね、もう捨てる神あれば拾う神ありですよ分かんないです
よ。あげるの難しいです、あげるの難しいな、
あのオナホ希望係みたいなメールを募集しますわ、じゃあこれもう
点係、
ね、深夜テンションですよこれも本当に
別らに点係に、
点係もうね、送っていただけたらなと思ってます。そんな感じですかね。あ、でも、はい、そのもらって困ったものってあります？話戻しますけど、
困ったものか、なんか大体なんかもらうのは結構好きなんで、うん、なんかそこまで困ったっていうのはないかな。あ、でもね、あれでした、困ったわけじゃないけど、なんか誕生日の時に、うん、なんか僕グミが好きでその時、
あ、グミが、はいはいはい、
でチュッパチャップスも好きだったんですよ。
はい、
そうで、その時友達からそのなんだ、すごいでっかいチュッパチャップスみたいなビジュアルをしたグミをもらいまして、
どっちなんだっていう
友達のお手製だったんです。
だ
から なんて言ったらいいんだろう、テニスボールよりももうちょっとでかいソフトボール、
はいはいはい、
台ぐらい あのグミを溶かしてそのぐらいの玉になったところに菜箸が1個ぶっ刺さっててちょっとチュッパチャップスみたいに見えるっていう、
あーすげえ、
そうデッキもらいました。
いや、そう手間かかってんな
めちゃかかってましたね。別にね、迷惑ではなかったけど食うのにめちゃくちゃ時間かかった。
そうですね、
それ。ですよ、
あー、そう面白いなそれ。僕はね、
嬉しいですけどね、めちゃくちゃ甘い、
はいはいはい、はい、やっぱ分けてね食べなきゃね、1日じゃ食べきれないみたいな、
1週間ぐらいかかりました
ですよね、いやー、そうですね。
なんかあるか、
僕はね、そもそも人から物をもらうことがあまりない、うん、これはもう友達が少ないからっていうまあでもそうね、困ったもんか、
めっちゃもらってましたけどねワイドックさんから死ぬほどもらってましたけど、
あれはまあまあまあ割ともらいましたね。もらい物というか在庫処分というかだけど、ちゃんとまあ
僕ももらいます
。でもそれでも困るってほどではないですからね、ありがたいなというとこなんで、
物は確かにいいもんですから、確かに困るものではないですね。
うん、だから何なんだろうな、他に困る、でもお酒とか飲めないからあんまりもらっても困るかなってのはある
かもしれない。そうですね、なんか直接困るものではないかもしれないけど、自分的にはね、処理ができなくて困るっていうパターン、
ね、そう他の人はありがたいかもしれないけど、僕個人的にはちょっとみたいなのはあるかもしれないですね、そう考えると。
あ、だからそれ父さんもね、そんな感じかもしれない、
あかもしれない、そういう
ことではあるが、うう自分が処理できないっていう、
あ、なるほど、人にあげるわけにはいかないしみたいな、もう捨ててくれて構わんよ、もういまだに持っとってるってのはもうなんか あれ何年前だって話ですからね。中二病がやってた時期だから。
それこそ。ずいぶん前。めっちゃ前じゃないですか、それ。
ずいぶん前ですよ。中二病、しかも一期の時代だった気がするから。
マジですか？
なるほどですよ。
そうですよね。いつだ？中二病はね、ああ、ダメだね。中二病アニメみたいな。普通2020年とか出てきてるんです。2012年、
おお、8年前、
も
うそのそれ使えないんじゃない、使用期限過ぎてんじゃないのって思いますね。
息子さん取れちゃいますか。
いやもう、ひどい。冒頭からひどいですけど、ね、そんな
中二病でも恋がした結果あれですよ、8年経ってるから今22歳です。中二だったら ハゼロ
息子というねことで、
シナプスじゃないのか。
シナプスじゃないですよ。そういう感じでね、
弾けるのこや
弾けちゃうみたいなね、感じで、いきましょうかね。そんな感じで今回もよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
アキヒロと
シグのネットラジ。
はい、そういうことでね、改めましてパーソナリティアキヒロです。
改めましてマンスリーパーソナリティのシグです、
はい、
よく考えたらね、今まで名乗ってなかったんだな、
名乗ってないというね、まあ誰が喋ってんだみたいなね感じのね流れかもしれない。
先週の前のカフェやってましたね、これね。
そうです、そうです、そうです。聞いてます、ね、
同じ流れやってな、
いやまあこういうのでいいんじゃないのって思ってますけどね、こういう流れで毎回、
まあ、そうですね、ちゃんと一応ページには一応ね、書いてくれてるはずなんで、
そうですね、誰が喋ってるか分かんないで聞いてる人はいないはずですよ、相当。どこな
やっぱね、ベース秋広が喋ってるっていうのが絶対ベースがあるんで、
ベースがあるね、そうですね、
うん、
ただまあその
れあれ
秋広とエレガントナノマシンが同一人物だっていうのをちょっと分かってる人と分かってない人がいるのかな、分かんないですよね。
いいんですかそれ、事務所的に言っちゃって大丈夫ですか。公開情報だったりしません。
そうですね、ちょっとあれですよね、あれかもしれないですけどね、なんか
やっぱほらエッチだ、エッチなところの煮出す時の名前とかじゃないですか、大丈夫ですか。
そうですよね、18禁ねえ、何なんですかこれはって話ですけど、
名前かもしれない。
どっちがどっちなんだっていうねこともありますけど、
どっちが裏ですかね。
どっちが裏なんだみたいなのありますけどね、そんなもんなんでね、まあいろいろ喋りたいなと思ってるんですけどね、とりあえずなんかこう、はい、リプライでなんか聞けたっていうかトークテーマみたいなのを言ってたら、一件来まして、ワイドックからだったかな、
はいはい、
ね、あ、ここじゃない。あのアカウントを切り替えなきゃいけない。
これは裏アカウント
別ラジと自分のアカウントがあるってだけの話なんですけどね、
そうですね、
ワイドックが別ラジでイベントをするならっていうトークテーマ来てましたけどもね。
お、
でもそんなイベントね、あの別にどっかゲリラ収録でいいんじゃないですか、また公開収録。
初登場よ。値初登場よ。
シグさん、
ね、イベントの参加しちゃっていいのかしら。
ね、イベント
別ラジ
イベントなんてあるんですかね。そんなもうまあ言ったら、うん、もう今年中には200回とか行きますけどね。なんだったら。
あ、まあ老舗じゃないですか。めちゃめちゃの老舗じゃないですか。
全然あのそんな実感がなくて。
あ、そうなんですか。でも結構。そう、僕聞き始めた段階でも100回超えてたはずなんですよ、確か。
ああ、そうか。
どうだっけな、あのね、いくつだっけ、でも2、3年前の、
はいはいはい。
あっちのね、夏ぐらいからだった、確か。確かその辺から一方的になんかね、聞いてた気がします。
多
分野球取りで、
たぶん
な、
その
新さんの名前を知って、
もうそんな時期
にそこなん
で、そうですね、焼き鳥終わってから1年経ってますもんね。それこそ
そうなんだから 2年いかないか、1年半、
うーん、
1年半じゃないか、まあ約2年前ぐらいからか。
そうか、
2年いかないぐらい前から。
なるほどなるほど、
この辺ぐらい。
そうですね、まあまあまあ、そんなシグさんもね、もうなんか今や温泉でいろいろ呼ばれてますけど
でも地道に焼き鳥のおかげで ね地道になんか急に投稿するって
ね、
急に投稿して、
ここの別ラジ
読まれないなと思ったら投稿してないって、
うん、 別ラジリスナーは温泉に投稿しがちなのかな、わかんないですけど。そんな、
トガリズムで、トガリ
ズムで、
今週のトガリズム嫌いましたよ。エレガントの伸ばし、ワイドックさん、あ、知ってる人たち二人で知ってる。
この並びで、
一人で、うん、いや、名前呼ばれたわけで。
そういうこと、新米お兄さんとかもね、反応してくれて。
ね、やっぱ、新米お兄さんも、貴重な別ラジリスナーの、
別ラジリスナー
の、ね、鏡で、
もうそのうちタイトルコールももらいたいぐらいですよ。いつかね、
そうですよね、もらいに行かなきゃ、
もらいにね、なんか、MP3 でもくれてもいいんですけど、なあ、まあ、イベントで会った時はね、なんかあればいいかな、
せっかくだろ、生収録、
そう、それね、そういうのいいな、うん、ということで、まあ、あとはそうね、そんな感じで、いろいろ喋っていきたいんですけどね、まあ、イベントはもう、イベントね、やるにしても、まあ、コロナですよ、今は、今の時期は。
ああね、ちょっと、まあ、聞いてくださいよ。
はいはいはい。
知ってると。
ねえ、聞きましょう。
コロナのせいで、はい、わしの一年越しの待った、イジラジのイベントなったんじゃ、今日。
そうなんですよね。びっくりしましたもん。
今日亡くなったんじゃ。
松江里子さんのね、あの、豪華な声優が一堂に会するでおなじみ、イベント。
もう一年前に、まず一年前にイベント決まって、もう365日後のイベントが決まってるんですか。
そう、来年のイベントが決まってるみたいな、
うん、そうそう、で詳細出て、ゲストこんな豪華なんですか、うん、2週間前中止。そんなことある、
無情ですね、これは本当に。
1年後に待ったイベントなくなるってあると思う。
そう、一応ニコ生するみたいなことは言ってますけど。
そうですね、
それはだってチケット持ってない人だって見れるでしょうって思うと、なんかこう、ね、特別感がないですよ。
あれですよ、ニコ生はね、3000円かかります。
あ、ニコ生お金かかるんだ。
なんかさっきツイートで出てて、視聴チケットが3000円で買えるって。あ、この放送日の過去だな、みんな聞こうな。
なるほどね、なるほどね。あのみんな、あのそうね、ニジラジお金落とそうぜっていう感じですかね。3000円、
運営も大変だろうから、あの落としていこうな。3月8日、17時からよろしくな。
宣伝していく感じ、宣伝していくスタイルですね。いや、それこそなんか、うん、イベントいろいろ僕も持ってるチケットで、これイベント中止しそうだなっていうのも あったりねして。
あ、ありますか。
スカイハイさんのね、ラッパーの、ライブが徳島で4月1日にあるんですよ。
あ、4月1日か、怪しいですね。
怪しいなって。で、あのツアーがそろそろ始まるな、うん、3月から始まるみたいなので、水戸とかそこら辺でなんかこうやるみたいなのが、新潟とかなんかそこら辺でやるみたいなツアーの3月の頭の方でやるらしいんだけど、そこがなんかもう今回延期もしくは中止みたいな感じにしますみたいな判断をしてたんで。
確かにそうですね、なんか3月の中旬までの一旦ちょっと延期か中止を見直ししてくださいみたいなのが情報で出たらしいですね。そうそうそうそう、
出てるんで。
ついでにね、あの立花ベースのやつもなくなっちゃう、はいはい、
温泉さんですね。
でな、そうで、にじらじなくなったから、じゃあもうクレのやつ行こうかなと思ったら、もうクレのもなくなってたから、ね、あ、温泉さん、
温泉さん軒並み
全部潰れたわ。
軒並み潰れましたね。いや、だから
昼仕事あと行けしてお通夜でしょ、一人。
本当にだからこうどうしようもないんだろうけど、なんかこう、
そうなんですよね、
ぶつけようのないモヤモヤが生まれるわけです、みんなに。
で、何がってあれじゃないですか、コロナ自体がなんかインフルとかだとやっぱあの、はいはいはい、もうね、今までのベテランのウイルスさんですよ。
ねえ、そうですね、
もうその脅威もね、しかもね、力も計り知れない、すごいやばいってなるじゃないですか、
はいはい、
コロナ今確か対策の薬がないからっていうのと、うん、今拡散がすごいからってだけで、
まあそうですね、
僕らの楽しみを奪ってるんですよ。
もう許せないですね。
症状は大したことない雑魚なんです。
いや、でもまあ死人が出てますから大したことないって言いつつも、うん、
うん、まあゼロではないんでね。
まあ、そうですよ、命、ね、
の危険は弱小の新米の病に。
うんうん、
こんなに楽しみを奪われるなんて。
ねえ、本当に
もう松代はやろうかと思ったの、ね、生まれたばっかなんて。
コロナ、ね、生まれたばっかりのコロナにそういうね感情を抱いてますけども、やっぱもうそう本当にね、もう外出歩くなみたいな感じのことにもなってるからね、本当に不用意に出ちゃダメみたいな感じの家の中、
それなのにおし外出てって言われるっていうこの不条理
不条理もなんかこうね、都会は本当大変だなって思います。
四六時中外出てもっていうこと、外部だから
ね、もう本当にいつなってもおかしくないだろうみたいなね、
本当ですよ。まあ別にあいつは恐るるに誰にはいいんですけど、
まあまあまあまあただね、まあまあ仕事にね穴開けたり人にうつるってのがちょっとあれかなっていう、
そうそこなんですよね、やっぱ感染しちゃうっていうのが、うん、なかなかねしんどいもんですよ、
そうですね。いやそれこそ直近だと、うん、あの3月1日僕ライブ行くんすよ
あ大丈夫ですか、
これ本当に1日ガチャリックスピンが香川でライブをするって、ね、
大丈夫なんですね、
これ一応もう今のところやるってことになってて、
おお。
でだから、
まあ、その A 段って言えば A 段
A 段で、まあそのマスク着用とかなんか、まあとりあえず何だろう、風邪とかそういう症状のない状態で来てくださいっていう風にすごい言われて、
まああとはそうですね、で来るファンの良心にかかってるって感じがしますけど、
あとはもうその演者さんが、うん、そういう病気をもらわないようにってので物販にはもう立ちませんよっていう風にもアナウンスはしてるっていうね、
あーね、やっぱそう、
そうそうそう、
やっぱイベントやってほしいですけど、やっぱそれで演者さんがね、うん、そういうの感染しちゃったらっていうのを考えると、
そうそうですね、
嫌ですからね、
これああいうバンドはその物販で物買って、ライブ終演後に物販に立って、うん、物を売ってくれて、そこでちょっと おしゃべりして握手してくれるっていうのが定番なんでだからね、
まあそれいいですけど、まあそれがないと確かに ね
ちょっとないんだな
って思いますけど、
ないんだなって思いつつ、まあそれありきで行くのもどうかと思いますからね、まあそれはねおまけみたいなもんなんで、
ライブが見れるんであれば、
ね、まあそうです、そうです、
最低限、
うん、しかもまあまあその今今度アルバムが発売されるってことでね、なんか11日とか、そういう3月11日とかにアルバムが出るんで、なんかそのアルバム発売前になんか新曲が聴けて演奏してるところを見れるって思うとちょっと貴重だから見に行きたいなって思ってますね。
そうですね、やっぱそこ物販がないにしてもやっぱそれをね、
う
ん
う
ん、
そういうとことか楽しみにしてます。
あまりある、
あとなんか対バンなんでね、そういう意味でもちょっと心配っちゃ心配ではありますけどね。
ああそうですね、より人が多そうです
ね。多そうですね。で対バン相手が82回目の終身刑で、ちょっとまあ聞いたことない、聞きなじみのない人には聞きなじみのないバンドでしょうけどね。
あ僕はちょっと
ガールズバンドで いてそういう、まあまあ皆さんよかったら YouTube とかあるんで調べてみてくださいみたいな感じでね、僕もライブ前にちょっといろいろサブスクでちょっとつまんで見てみようかなと思ってます思ってます。はい、
サブスク曲なんで、
でもイベント A 団って思ったらイヤホンズさんもね、
やるね、もうちょっとじゃないですか、
ライブやるってね、2月の29日だってな、4周年ライブっていうので一度台風で延期になってるんですよね。これも
そこなんですよね。そう、うん、それもよくまあやっぱ、まあ、あの時はまあ台風だからっていうので、うん、そうなんだっけ、ちょっとさっきツイートで見たんですけど、やっぱり、なんだっけ、その中止にするとかイベントとかを伸ばすっていうのがやっぱり今会場が、
まあそうです
ね、油断とかもあるみたいですけど、やっぱそれよりも会場が今もうみんなすぐ、うん、っていうかライブとかたくさんやるから、
そうです、
ね、会場がやっぱり見つからないっていうのがでかいみたいですね。西川さんが、
ね、
西川貴教、
はい、
ツイートしてるの見たんですけど、
いやもう確かにそうなんですよ。だって、うん、スケジュール、会場のスケジュールはもうギチギチに埋まってるだろうから、それが延期になって他を探そうって思ったらなかなか難しいだろうっていうのはありますね。
そうですよね、う
ん、もう西川さんの場合はなんかアビングドンボーイズスクールのライブなんですけど、西川さんが言ってるのは、うん、あれはキャパが小さすぎるから、もっと大きい会場にしてほしいっていうのはちょっと思いました。
それありますよね。
ゼップとかそういうライブハウス規模なんで、ちょっと
そこで収まる感じじゃないでしょ絶対。
あなた西川さんっていう。あなた、
あなた自分のこと西川貴教って分かってますって。
そうそうそうそう。 しかもアビングドンボーイズスクールですよっていう話ですよ。バンドですよっていう伝説のバンドなんですよ。なんだったらね、まあその皆さんご存知かどうか分かんないですけど、戦国バサラの曲とか歌ってたあのバンドですよっていう、あれがなんか数年ぶりにライブをワンマンライブをするってので、
うん、
新曲
が人来る。あ、でも逆にそうっすよね。その時間経っちゃってるから、うん、そうなんかどのぐらいまだそうなんかファンでいてくれるのかわからないから箱がちょっと強気に出られないっていうのもあるかもしれない。
もうなんかこう知り合いのそのフォロワーとかちょっと見てたら、本当チケット取れないとかね、ザラに見るんで見てたんで。
もっと何でしたっけ、あの林原めぐりさんがライブをやるよって言った時、
はいはい
はい、箱が小さすぎるんじゃっていうのを、
あ、なんかやってた。そうだ、うん、あなたその規模じゃないでしょって。
なんか多分そのライブ自体がめちゃくちゃ久しぶり で、
うん、
でそういう活動もしばらくしてなかったから、あるからはあどうか分かんないからみたいなってちっちゃかったらしいですけど、
あ、もうこれは本当になんかこう希望者をなんか集めてそれに合わせた箱にクラスチェンジしますみたいな、なんかないかな、そういううまいことシステム。
僕も今それをね、シャイニーカラーズがすごい思ってます。
シャニマスが
取れない。
シャニマス取れないですか。
シャニマス取れないですね。前はファーストは取れたんですけど、今セカンドが幕張なんですよ、うん、
はいはいはい。
幕張でも今全然取れなくて、僕のタイムラインでも秋共感の嵐、
あ、シグさんも取れず、多分もうちょ
っと大きい規模でいける気がしますね、あれは。
あね、ちょっとまあまあ箱の大きさ小ささ問題はあるんだろうな、うん、
そうですね。まあ、でも確かに、まあ、シャニマスはまだセカンドなんで、
うん、
まあ、計りかねてるんだろうなっていう感じはしますけど、
はいはいはい、
バンダムフェスで東京ドーム立ってるけど、
まあ、まあフェスですからね。それもね、
フェスですからね。
なるほどね、そういうね、まあまあイベント問題っていうのはあるなと本当に思いましたって感じです。
そうです
まあそんなコーナーなんですよね。まあまあ毎回聞いてくれてるってことでね、シグさんもこの別ラジオ。
そうです。
ま
あ確かにふわふわ聞いてるんで、まあ、抜けてるとこあると思いますけど、とりあえずね、
その
一応聞いたりしてるんで。
はいはいはい。最新回で旅行行くっていう話をしたと思うんですけど。
あ、してましたね。
どこ行くかは聞きました。
あれも聞きました。
うん、
あのね、
ええ、
どこしようと思ったんですけど、
ええ、
どうやら出発的にはもう過ぎてるなって思って諦めました。
ああ、なるほどなるほど。
ちょっと前先週の分がちょっと聞くの遅れちゃって、ええ
、はいはいはい、
なんかまあ日によってそう直後に聞けたりとか、
あ、
まあ、ちょっと週末とか、まあ、なんかまとめてとかになっちゃう時はあるんです
、ね、そうなりますよね。
でそうラジオのスケジュールで結構あれじゃないですか、別ラジさんすぐ収録をしてるって感じがする。
そうですね、タイトですね、収録時間が。
今日はね、僕は自分があるのを知ってたんですぐ聞いてきたんです
よ。あ、なるほどなるほど。まあそうね、そうなんですよ。だからこうやっぱ締め切りをもうちょっと伸ばしておくっていうのもまあ一つの手かなとは思いますけどね。うん、
そうですね、やっぱ
だからそ
のなかなか、
うん、送りそびれるっていうのがちょっとあれかなと思うんで、今回からまあまあその、まあ、沖縄情報を募集したいなとは思ってるんですよ。
お
その旅行行く
いい、
沖縄に旅行行くって話なんで、7月にね、だから、まあ、
いいの
6月
いいですよね、結構
ねえ、いいんでしょうけど、僕はもともとインド派なんで、もう写真見るぐらいでいいかなぐらいの人間なんですよ。
やべえ、もう満足の度合いが低い
そうそうそう、
神みたいな感じ。
だから実際行ったところでね、何があるんだろうっていうのも本当未知数なんで、沖縄っていう土地は皆さんから
だったらこれあれ、
うん、
コトパンの DVD 見ればいいんじゃないですか。
じゃあそうですね。あとニジラジもそうじゃないですか。
そうなんです。今ねまだね期待しすぎてね、まだ見れてない。買ってる。
もうその首里城が見れるんでしょ。その
まだアリシヒの
首里城が映ってるらしいんで。
首里城が見れる。
首里城とかも頭の中にあったけど、さあそれもないしなって、沖縄何があるんだろうっていうのをちょっと皆さんから皆さんの知ってる沖縄情報みたいなのとかをちょっと募集したいんですよ。だから6月いっぱいまでかな、旅行行くまでの。
ああね、
ね、だから
そうですね、まあ、直接でね、
うん、だからだいぶ期間は長いんで、とりあえず沖縄とかそのなんだろう、いろんな沖縄情報、もうメールの文章に沖縄って入っていれば何でもいいですんで。
もうやべえ、
もうその沖縄っていうコーナーを作りたいなと思って。 沖縄を募集したいです。
沖縄っていうコーナー
コーナー何なんですかね、概念何だろう。
コーナー名めちゃくちゃ爆弾としてます。
もう県名沖縄でいいですから、もう本当に
県名沖縄
沖縄情報を募集してしたいですね。例えばその
なんだ、あなたの沖縄とかじゃないですか。そうそう、
まあまああなたの沖縄でもいいですけど沖縄といえば私はこれを思い出しますみたいなのとか、その仲間由紀恵さんが沖縄出身でしたねみたいなのとか、そういうのでいいんで、はい、沖縄に出身 の、 有名人はこの人が思い浮かびますみたいなので、何でもいいんでね。そう、
沖縄エピソードをね、皆さんの
エピソード、そうです、そうです、
応募してる感じですかね。
なんかこう沖縄、私の好きな沖縄みたいな、私の沖縄お心の頭の中の沖縄みたいな、何でもいいですよ。沖縄県民からの垂れ込みでもいいんでね。沖縄県民聞いてるか分かんないですよね。
どうなんでしょう、いるのかな。
いるんだったらね、その、3泊4日なんで1日ぐらいとなんかエンカウントできたら面白いですけどね本当にリスナーがいるんだったら、ね、
3丁目の竹爺が面白いですよっていう情報が来るかもしれない。
そうですね、わかります。
あるな
沖縄よ嫁兄さんが有名ですよねみたいなのとかね月曜から夜更かしネタですけど
もういいぞ、来るかもしれない
月曜から夜更かしで嫁兄さんにタイトルコールをもらってきてくださいみたいな
ハードル高ないですか。
ハードル高いな嫁兄さんを知ってるかどうかですよね、皆さんがね。でも
知らない
ね、
見れてない。
あ、月曜から夜更かしネタなんですよねこれね。沖縄でその居酒屋を経営してる人がいてっていうので、それでその人がそのなんだろう、その嫁さんでしか しこらないみたいなのでよ嫁にっていう
だから嫁に、
そうそうそうそう、
一途で、
そうそう、一途なだ男の人なんだなっていう
称号はすごいひどいで、男としてはまあ OK できますよ。
それで割とそのそこ月曜から夜更かして人気に火がついたというか、そんな感じでその人ツイッターとかやってるんですけど、その、DM とかもらって直接沖縄に来た人と会うこともあるらしいですね。
お、これワンチャン
ある直接会ってなんか修学旅行の女子高生とかが、わー嫁兄さんだみたいなのとかあるらしいですよ
女子高生に嫁にって呼ばれる。
でそれで握手してくださいで、普段どちら使ってます、右で、じゃあ左でお願いしますみたいな
知られてるから
嫁にしない方の手で握手を求めるっていうね、面白いですねそれは。
やっぱほらね、する方でやったらほら嫁に失礼かも
ですね。まあまあ、
ちょっとおかずが混じってしまうかもしれないから、
ちょっと異物混入説がありますからね、そういうことでね、
嫁だけでは嫌いです
だからそういうのね、そういう沖縄情報をお待ちしておりますこれを超えるような超えるか
な、キーキーだな情報があるかな超えるの
沖縄の有名人とか何でもいいんでね、その何だろうな、あるかな、分かんないですけど、まあとりあえず沖縄っていう文字が入ってたらいいんで、よろしくお願いします。皆さんからの沖縄を募集します。僕が旅行に行きたくなるようなちょっとモチベーションを上げてほしいっていう意味合いで、
秋広のモチベを上げる沖縄、
モチベを上げるための沖縄のお便り、7月の沖縄だからね、暑いのかな、分かんないですけど、そういう意味でもね、そういう沖縄情報お待ちしておりますって感じで、そんな感じですかね。でもまあまあまあそんなね、いろいろあるんですけど、なんか志吾さん的にはなんかこうこれ喋りたいみたいなこととかないですか。
これ喋りたいか、喋りたい、さっきのね、もう完全に、もう今日はニジラジショックでもう頭の中がそこでいっぱいだから
あーやっぱ
そう、あとね、この収録の直前なんですけど、そう、珍しくね、生放送があったんですよ、やっぱ、ね、はいはい、声優さんの、
はいはいはい、
そう、まあ、僕が見るのもまあ数が少ないんですけど、今日がね、なんか知らないけど生放送ラッシュみたいになっちゃって、そう、初めその8時からですね、高森夏実の明るいデッドバイデイライトっていう、
はいはいはいはい、はい、
が好きなゲームなんですけど、デッドバイデイライトっていうゲームがあって、うん、まあ、それを、まあ、高森さんもやってて、はいはい、まあ、それの実況生放送みたいな番組があって、でまさかのそこのゲストが今日松江さんで、
あ、
お、推しと推しがおるとか思って見てたら、やったぜと思ったんですけど、その裏で菅沼知佐の魅力に落ちる生放送っていう、あの別のシャニマスで推してる声優がいるんです
はいはいはいはい、
まさかその時間がバッティングするっていう
これ
まさか、推しと推しの声優 VS 推しと推しの声優と推しの声優と推しゲーム、どうしよう、それは推しゲームがある分ちょっと数で勝つかなって思いながらデッドバイデイライトを見てたんですけど、
天秤にかけて見たっていうね、
天秤にかけられる、
そういうことですね、
試される大事だっためったなくないですか、そんな生放送が被るみたいな。
ないでしょう、それは確かに。
そう、今日びっくりしちゃったっていう。
まあ。そう、なるほどね。ああ、
うん。
生放送が被る。まあ確かに。生放送で後から見るっていうタイプなんでね、自分は。本当生で見ることあまりなくなっちゃったっていう感じなん
です
けど。
ああ、ですね。僕もなんで、もう片方は、まあ、タイプシフトなんですけど。
なんかね。いや、まあ、生放送、ね、なんか、見ることがある。かな、なんかこう僕が唯一見てるのが電脳妄想開発室ぐらいなんであ
、まあでも1個だとね、被らないから、
被らないですね。まあその時間帯にやってるので被るのは豊崎あきのおかえりラジオぐらいなんでね聞いてないから、聞いてないから別にいいかなっていう
やっぱね、推しの方が大事なん
で ね、そうですね。たまになんかこう一応その通知は来るようにしてるんで、あ、こう今回のメールテーマこれなんだみたいなのとかは見てはいるんだけど、ほとんどほぼ聞いてなくて、この前、うん、あのそれも1年前ぐらいかな、送って読まれたことあるんだけど、後で再放送とかで聞き直して、読まれてるって思ったけど、住所書いてなくてノベルティが届かないっていうこっちに、
あ、そうなんですね、あれ
住所書いてないとね、
あれなんか読まれて書かないとも届かない
です、ね、うん、書かれないと届かないです。もう後ですいません、住所忘れてましたって言っても届かないです。
だ
から
にじらじさん届きましたよ、ちゃんと、お世話になっております、ご住所、ノベルティのためのご住所を教えてくださいって言ってました。
その後出しがね、なかなか難しくてね、ちょっとそこへこみました。惜しいことしたなっていう
悔しいですね、
ちょっとね、そういうことがありましたね。そんな、まあ喋りたいことというかな、まあちょっと、うん、以前から喋ろうと思って、喋れてなかった話をちょっとできたらなと。
溜めてたやつ
、
はいはい、
まあ、ワイドックの話が盛り上がってちょっと喋れなかった話というか、プチ遊びっていうのを徳島であったんで行ってきたんですよ。
はいはいはい、おお、さすが四国、
四国なんでね、もうその時期はもうコロナやっべえぞみたいな雰囲気になってましたけど、いやーこれ、うん、2日間あって、それで、一応僕は2日目に参加するってので、一応初日1日目ね参加できてもちょっともう夕方とかなんでもう終わってる可能性あるんで、もうじゃあちょっと夜行かなくてもいいかなって思ってたんですけど、その、トワイライトスナイパーさんが来て飲み会するぞということを言ってたんで、もうこれはちょっと顔出しに行かなきゃなぐらいのことで飲み会には参加しましたね。
あれ結構大事
だから1日目の夜の飲み会に参加して、したんですけど、こう、いやー割と行ってよかったですね。
あね、結構飲み会だけでもね、やっぱり知り合いに会えるのって楽しいですよね。
楽しいです。
なかなかイベントぐらいじゃないと会えないから、
そういうもうそれなかったら2日目も朝から行きゃいいやぐらいの感覚だったんですけどね、
うん、
もうそのためにホテルも抑えて行きましたよ。ホテルもね、ちょうど2月の限定クーポンみたいなのがあって、うん、じゃらんのクーポンが 2000円引きみたいなクーポンがあったんで
結構いいですね、2000円は
これいいなって思って、徳島でホテル取って、2000引きで、ホテル泊まれるんだったらね、じゃあもうこれは飲み会も参加できやすいなって思ったから来まして、行ったんですけどね、割とあのいつも使ってるとこっていうとちょっとまあ場所バレそうですけど
いつ、ね、
例の場所があって、ちょっと お気に入りの場所が居酒屋があって、そこがね美味しいんですよ。
もうあ、いいですね、味もいいですね。
そう、外れがないなって思って全部頼んで、
あ、いいな
本当に。でびっくりしたのが、今回あのチューハイ頼んで、いろんなチューハイがあるんですけど、ライムチューハイみたいなのを頼ん、スナイパーさんとかが頼んでたのを見たら、あの凍ったライムが中に入ってて、チューハイ、ライム味のチューハイにっていうので、これってひょっとして他のチューハイも頼めばそういう風になるのかなって思って、僕イチゴのチューハイっていうのがあったんで頼んだら、イチゴの果実が凍ったまま入ってて、
あーマジ、すげえ、
やっべえぞこれはって。イチゴとかパインとかあったんで、パインもパイナップルが入ってたりして、
全部入ってた、
凍らしてる、そう、すげえ、これやべえ、このシリーズやべえってテンション上がってました、ね、
完全に勝ちですね、それは。
こんな居酒屋近所にあったら行きたいわっていうレベル。今まで。
ちょくちょく通いますよ、そのレベル。
それは本当に、いや、僕、居酒屋とかそこまで、正直酒物あんま飲まないから、って思ってたんですけど、この居酒屋はいいですっていう。これ。
いいですね、確かに。お酒ももちろんですけど、やっぱりそこのに付随するものが。やっぱりあるっていうのはでかいですよね。
でかかったんで、こういういい居酒屋だったなっていう居酒屋の思い出しか喋ってないですけど、まあ、プチ遊びまだね
確かにまだプチ遊び行ってない
そうなんです。でそのプチ遊び その飲み会でね、1日目どうでしたっていう話をちょっと聞いてみたら、いや本当なんかこう河野真理香さんを見たっていう話をして、河野真理香さん来てたんですよね。そのお遍路っていうコンテンツがあって、
あそっかそっか、
そこであ
のだから
それで山下七海さんとか江原優衣さんっていう人と、河野真理香さん、この3人でいつもやってるんですよ、お遍路っていう、
はいはい、
3人娘みたいな感じ で、だからそこの人たちは徳島にいつも来てくれてるメンツみたいな感じで今回も来てて、
そうね、
でそんな中、河野真理香さんがボードゲームを一緒にしてくれたっていう話を聞かされて、
これもういいじゃないですかいいな。
なんか、これがまたね、詳細が出てなくてプチ遊びのイベント自体がなんかプログラムみたいなのもそこまで出てなかった時になんかこうツイッターで河野さんが今日1日の予定みたいな感じの1日目の予定はこんな感じですよみたいな、スケジュール表を出してたんですよ。そこでボードゲームとしか書かれてない項目があってなんだこれみたいななんだこれみたいな、
幅広いな、
で一応そのボードゲームブースみたいなのがあったんで、じゃあそこにマリンカさんが顔出しにでも来るのかなぐらいの感覚でいて、ファンの皆さんは、でそこで、とりあえずボードゲームで遊んでようって思って遊んでたら、相席よろしいですかみたいな感覚で河野さんが来るっていう
あー強っ
それでみんなでボードゲームをするみたいな、8人ぐらいで宅囲んでボードゲームしましたっていう話なんですよ。これは
ゲボボじゃないか、すご
こんなコンテンツがあっていいの、しかも無料ですからね、これ
これやば
やばいっすよ。こんな都内だったらお金なんか CD とかなんか積んだりして応募券を応募して、でそれでみたいな感じじゃないですか。
でもファンクラブイベントで5000円取れますよ、
もはや全然そんなお金が多い、
まず取れます、まず
そうですそれが本当に近い距離でみんなでボードゲームをしたっていう話なんで、これはもう徳島という土地ならではというかね、
なんか温かさを感じますね。
徳島まで足を運んできてくれた人たちで、ね、みんなでっていう話なのかな、面白いですよね、いい話だなっていう。
そうですよね、確かにそうですよね、徳島とか、まあ、四国とかだったらまだ近いかもしれないですけど、結構そこ来るのも ねやっぱ遠方から来る方も多いはずなんで、
もういわゆる試される大地みたいなとこありますからね
関東まだあれじゃないですか、東京とかだとまだ、まあ、どこからも、
そうです、
まあまあまあ、特にもある程度じゃないですか、 例えばだってもう東北の方から四国なんてなかなか距離ありますからね。
ありますからね、本当に。だってスナイパーさんだって東北からですからね。よく来るなって
。これ考え
でもやっぱそう来ただけの価値はあったっていう話ですよ。
そうですね、特にファンだったらもうたまらんでしょうに、ね、
そうですよ。それこそその飲み会の飲み会のメンツなんですけど、うん、その、
うん、
最近トワライトスナイパーさんっていうのがいて、あと縦じわネズミさんっていうのがいて、
はいはい、
あとジャンクさんっていう、この、で、僕っていう4人で飲んでたんですよ。
完全に4分の3、完全にマリンカの波動を感じてます
マリンカの波動で波動で押し潰されそうみたいな感じですよね、本当に。
もうこの中で言うと、私もマリンカ推しみたいな感じのレベルのマリンカを感じます、ね。
マリンカを感じますよ。だって、なんだったら、そのジャンクさんって人いるんですけど、この人、
はい、
河野さんと電話したことありますからね。
おお、
それこそ、皆さん、明けおめ声優ってご存知です？
あ、なんかね、聞いたことあります。仕事なんで、でも。
うん、BS でなんか。それこそさっき出た西川さんが出てねMC してたやつなんですけど、
あ、そうなんですね。
その明けおめ声優って BS でやってたやつで、河野さんと電話をしたっていう人なんですよ、ジャンクさんっていう。
ああ、強い、うん、っていうことはその場にあれですね、イヤホンと電話をした人が2人いるってこと。
ほんまや。逆にリエリーは誰とするんだろう。
ああ、誰だろう。
そんな話はあれだとして、まあまあまあ、そのボードゲームしたっていう話がすごいなっていう、
いや、それすげえな。
いやね、河野さんといえば放課後サイコロクラブみたいなね、サイコロクラブあのアニメがありましたけど、そういうのでね、ボードゲームのことは知ってる方というのもあってボードゲームをしたんでしょうけど、まあこれまた面白い。
あれですよ、マリッカのは確かもともと結構家族でもボードゲームをするっていう感じだったはずです。
確か、あ、マリカクラブか、
マリカクラブ、うん、そういう話もしてたはずなんで、
ました、ね、うん、
いや、すげえな。
そういうのもあって、すごい貴重な体験を聞かされましたね、1日目は。
で、暇だな、うん、
でそんな中2日目なんですけどっていうね、
はい、
2日目、河野さんがツイッターでそれも予定とか書いてて、まず、うん、ミニ四駆って書いてたんですよ。
お、
10時半ミニ四駆って書いてて、ミニ
四駆、あ、13時ってこと、
まあまあまあ、ミニ四駆ブースがあるからそこに覗きに来るのかなっていう、まあまあ、でもそのボードゲームの話を聞いた限り、どんなもんなんだっていう、うん、そう、ちょっと期待値は嫌でも高まっちゃうわけですけどね。でそんな中、
ミニ四駆乗ってくる手までありますからね、うん、そこまで
10時半ぐらい、まあ10、まあその、うん、10分20分前ぐらいにこう入ったらあまり人がいなくて、
お
そんな中ちょっと、まあ、10時半とか過ぎたあたりからもうゾロゾロマリンカファンっぽいなって人がだんだん増えてきて、これどうなるんだろうって思ったら、
うん、
だいぶ遅れてきましたね。
何時ぐらい来た？
11時に来ました。
あ、
その間
だいぶしばらく落ち着い
て、その間外 見たりして、あれマリンカさん来ねえかなって思ってうろうろ見てたら、逆に山下七海を目撃しましたね。
なんでおかしいな。
山下七海さんと江原ゆりさん、
言い探してたら別に聞け
てた。山下七海さんと江原ゆりさんがその商店街のステージのところでなんかこう、うん、鬼滅の刃のちょっとしたのがあって、
はいはいはい、
それでそこのステージ立つかなんかでちょっと移動してたとこだったんですよね。
移動のところ、
移動のところ
ステージではない、
ステージはないですけど、ステージが始まる前に移動してるところをたまたま目撃したんですけど、マリンカさん探してたらあれ見つかっちゃったみたいなのはありましたけどね。あ、いるって。
いいな。
だ、唯一見たあの山下七海でした、それが。その日
歩いてた、歩いてた山下、
歩いてた七海を見たっていう、それ以外はもう見てない、逆に。だ見れてよかったですよね。そういう意味では、
そうですね、貴重で、ね、外見てなきゃ見れなかったですから ね、
そうですね、そんなの見つつですけど、
うん、
まあ それでまあマリカさん来てミニ四駆を何だろうなその、ミニ四駆するみたいなんで、うん、みんなでミニ四駆するんですよ。
おお、マリンカも含め。
そうですそうです、マリンカを含めて、あのレース、あのレーンが3つあるんで3台走らせて同時に、うん、レディーゴーみたいな感じで走らせてみんなで頑張れ頑張れってマリンカさんが言うのを、わあ可愛いなって眺めるだけっていう。
可愛いな。いいな、可愛いな。
ほんでも本当近かったですね。でもだからそれこそなんだろう、
うん、
まあその何人か代わり代わりにミニ四駆をマリンカさんと一緒に走らせるっていう やつなんですけど、同じところからレディーゴーで、走らせるわけなんで、もう何だったら手が触れそうな距離感ですよね。
そうですよね、だいぶだってレーンね、うん、そんな離れてないんで。
そうですそうです、
やば、
そういう。しかも無料なんです、うん、昨日と同じ。
やばいじゃないですか、うん、あ、ちょっとそれをここに関してはお金が発生すると大変なんか、いかがわしいか、
いかがわしい。ただ健全ですよ、健全ですよ、ミニ四駆を走らせる、
ね、車走らせてるだけだから、
車走らせてるだけなんでね、
ボドゲも遊んでるだけだ、
うん、っていうそういう話なんですけど、いやだからそのめちゃめちゃ近かったですよ。僕はちょっと走らせてなかったんですけど、ただ見てるだけでも、
ね、走らせてなかった、
全然あの下手したら隣に立つこともできるぐらいにはちょっともうあのまあまあそれぞれのモラルの問題なんであれなんですけど、うん、だからそのポジションどこにいてもいいかなぐらいの感じの、
ああそうです、来てる分にはって感じですね、
見てる分にはっていう感じだったんで、本当に
お、
あのめちゃめちゃ良かったです、いいかったな、
いや、いいですね、
その後でこれまだ始まったばっかりですからね、しかもプチ遊び11時って朝11時だね。
そうですね、まだ朝の来た段階ですもんね。
その後12時ぐらいから別の場所で絵本の読み聞かせをするっていう情報があったんで、
ほほほ、
マリンカさんが絵本の読み聞かせをする、
あ、またマリンカだ、
それもまたみんなであの一緒に見に行きましたね。
あ、いいですね、
うん、いや、それもなんかこう絵本ってのもなんか徳島のなんかこうなんだろう、見たことない絵本だったんですよね、言ったら
郷土絵本みたいな、
郷土絵本みたいな、そうそうそうそう、だからあこんなんあるんだみたいなのを思いながらあの見れたんで、あのそういう、まあまあそういうのを
でもいい、ね、いいですね、なんかその
うん本当にあのいいですね、よかったですよかったです。でしかもその なんかな新しくできた銀行のロビーでやってたんですよ、その
銀行のロビー、
銀行のロビーですよ、阿波銀行、阿波銀行のホール、
阿波銀行
リ、そうそうそういうやつあって、
なんか全部がすごいです
なんかあこういうとこでやるんだみたいな、ちょっと小規模感、感覚ですけど、まあそこで見てたりとか、そこもなんかいろいろ他にもちょっと催し物やってたりとかしてて、そこのロビーの中でそれこそマジックショーをやってる人がいて、
おお、結構広いですね、じゃあ、ロビーが、
それでそれをなんか実際にだからその言ったらカードここにカードにサインしてみてくださいっていうので、そのサインしたのを、一番上に出しますみたいな、ああいうやつ、ああいうマジックを見せてくれて、あのうわすげえみたいなのをずっともうあのマリンカさん来るまでの間見てたとかね
すごい、時間潰しまで完璧じゃないですか、
完璧に時間も潰せて面白かったです。いや、あとさ、こういう本当に距離感近すぎてなんだろう、うん、おしゃべりもできるんだけどさすがにそれはどうかなって思って、僕ら縦じわネズミさんとジャンクさんといたんですけど、うん、それこそあのスナイパーさんはミニ四駆の途中であのバスがあるからって帰っちゃって、
ああ
残念ながら帰っちゃった
んですけど、休憩
会だったんで、だからあのそれでいやあのイベントお疲れ様でしたみたいな感じで、あの絵本の読み聞かせお疲れ様でしたみたいな感じで、あと話しかけるファンはいて、一応 ありがとうみたいな感じで、
まあ、でも日は来てるね、
うんうんうん、歩いてるところにちょっとお疲れ様でしたみたいな声かけをしてる人はいましたけど、いやさすがに僕らはそれはちょっとなって思いながらちょっとなってわけでもないんですよ、ちゃんと応対もしてくれてるし、うん、マリンカさんもいい人だなっていう感じではあるんですけど、うん、なんか僕らそこには入れないなみたいな感じの、
確かにちょっとね、なんかね、うん、マリンカのことを考えると、
うん、
ちょっと気持ちは送るが、
うん、そうそうそうそう、遠くから見てたいなっていうタイプの、ね、タイプの人たちというか、うん、そういう感じ。
わかります。
なんかこう見てたりとかもしてて、なんかそういうのもあったなっていうのはプチ遊びで、まあ
幸せ
な
夢です。うん、
で、まああと最後は最後一番大きなイベントというか、なんていうかクイズ大会っていうのがあって、
お
これはなんか。クイズ大会丸×クイズを先になんか予選でやって、上位5名が、最後まで残った5名が、壇上で、早押しクイズ対決をするみたいなやつだったんです。
お
クイズ大会っていうのがあって、
いいですね。
でそれもまたその 僕はもう見てるだけでいいかなって思って、ステージがあって丸×クイズをする場所がそのステージ前にあって、でその後ろが客席だったんですよ。
はいはい、
だからその丸バツクイズ参加しないから、僕はもうその丸バツクイズをその後ろから見ようって思って見てたわけなんですよ。でそれでまあいろいろ丸バツクイズとかもやってて、しかも、そこの、そう、それのイベントのゲストは、河野真理香さんと中村江里子さんだったんですよ。
あー強
っ。ね
またマリンカだ。
またマリンカですよ。マリンカイベント、
マリンカ尽くしじゃない、
尽くしですけどね。まあそのマリンカとで中村えり子さんといえばね、徳島アニメ大使っていう感じな、
うんうんうん、
感じの人で、だからまあアイドルマスターとかもね、でおなじみですけどもね。
そうです ね、
ね、そんな中村えり子さんを見て、ああそういうのを見つつ、マルバツクイズをしてる人たちをねとかをねこう横見てたわけなんですけどね、なかなかこうマルバツがね絞られないっていうか、やっぱこう多数派の方にみんな寄りがちみたいなとことかあって、
ええそうですね、多数に何か長いものに巻かれるというか、
そうそうそう、だからその一番番狂わせだったのがそれで2人だけの丸の方2人だけみたいなのでそれが正解だったっていうパターンがあって、
おおすげえ。
でその2人勝ち上がって、で残りで3人になるまでやりますかみたいな感じののがあって、いやそうこういうの面白いなっていう丸バツクイズいろいろあったんですけどね。でそれでまあ最終的にはまあ3人って絞りきれなかったんで、6人ぐらいいたのかな。で、
はい、
トランプ配って一番数字の多い人をがもう上位3人上がりますみたいな感じにはなりましたけど、それで早押しクイズの、が決まって、早押しクイズを、上位5名が、壇上上がってやるっていう感じなんですけど、もうそうなると丸バツクイズのところがこうスペースが空くわけじゃないですか。
そうですね、
じゃあ丸バツクイズのところに皆さん、じゃあ前に行きましょうみたいな感じで、で脱落した人はだからその客席の方も後ろの方後ろ後ろになるから、
そうですね、まあ、後ろに回ってっちゃうから、
回ってっちゃうから、だからそのそれで丸バツクイズのスペースを開放しますって言って皆さんこう前に進んでくださいみたいな感じで前に進んだんですけど、そしたら僕はもうだからさ花から観客席でとして見てたんで、もうすげえその有利じゃないですか、近くで見れるっていう。
そうですね、完全にもうね、もう見る方に専念してた、
見る方に専念して見る方に専念しようと思ってたから、もうすでにその時点で丸バツクイズの観覧エリアとしては最善にいたんですよ。
おだ
からそのまま真っすぐ行ったから、もう最善で見ましたね僕は早押しクイズ対決。
すげえ。
中村えり子とコートマリックが最善にいるっていう、ね、こういう
やば、
ね、
それは強い
っていうエピソードがあります。
これは強いよ、
エピソードありますよね、
忍耐と勝利じゃん。
まあそれで見てその何だろうな、早押しクイズもまあそんなイントロクイズとかそういうのがあったりとかね、早押し問題とかあったんですけど、その早押しクイズの前に一応皆さんのボタンが鳴るかどうか試しましょうみたいな感じでピポーンとかねやってたんですけど、でそんな中で、なんか誰か、ね、ゲストの方に質問がありましたら、 皆さんそのボタンを押してみてくださいみたいな感じのねことを言ってて、クイズの前にでピポンって質問して、河野さんに質問なんですけどっていうね壇上の人が、回答者が質問するわけですよ。なんかおすすめのボードゲームありますかとか、あと他にも質問、河野さんに質問なんですけどっていう質問で、好きな猫って言いますかって、猫飼ってるらしいんですけどみたいなのとか、
あーね、
そう、他にも、河野さんに質問なんですけど、お遍路の2期っていつからですかみたいな、おい中村エリコに質問したれやって、誰も中村さんに質問しねえの。ちょっと そのままクイズ始まっちゃったからちょっと見てて、
マリンカおじさんしかいなかったね、
マリンカファンしかいねえじゃねえかってびっくりしちゃった。もうなんかこうお二人に質問ですみたいな、徳島のいいとこありますかみたいなのとかでいいじゃん、それそういうのでいいじゃん、なんでこうマリンカに集中砲火するかなって思っちゃいました。
やっぱ欲望に正直なボードが勝ってったんじゃないですかね。
ねえ、まあそんなね、早押し、まあまあもうそんなクイズ大会に関してはまあそこなそんなにね、特筆すべきことは特になかったんで、ちょっと僕がちょっと気になったのはそこだったなっていう。
あ、そうですね。うん、
もしも僕があの壇上であの早押しボタンを押すんだったらね、なんかピンポンで越後成果とか。ボケたいなってい
う。大丈夫ですか、大丈夫ですか、氷河期突入しますけど大丈夫ですか。
ちょっと滑りましたこれ。
いや、それをやる気力はすげえなって思います。
絶対やらない
ですよ。すげえって見てたら、
なんだったら、
わって思いつつ、わ、すげえって思わせてた。
ないですよね。なんだったら僕この翌日に、あのひらめいたんで、俺の発想の遅さ。
あ、もうダメじゃん、遅すぎる。遅すぎる。
イベントの1日後にそのあ、これ面白いかなって思って
やってる間ですらね
ひらめいちゃったんで、そんなんを僕はもう壇上に立ってやろうって思ったら絶対できてないなっていう、そこまでのね、
早押しもクソもねえわ。
しもクソもね、だからもうね、大喜利してる人のね、その瞬発力を見習いたいもんだなっていうふうなことも思いました。
すごいですね。
まあそんなね、話でございましたけどもね、以上です。僕からは以上です。
だいぶ喋りましたから
、大長編でございましたね。もう今回はね、ちょっと、編集どうなるか分かんないですけど、
超えてますね、これ
超えてます。
いつも通り、
はい、な感じで、まあ、あともうシグさんから喋ることはあります？
まあ次回に撮っておこうかな。
そうですね、こんな風になる。じゃあ次回をお楽しみにって感じでね、じゃあエンディング突入します。
はい、
はい、そんなこんななんですよね、皆さんからもね、はい、これ喋ってほしいなっていうのとかあったら、メールね募集してます。
はい、出ますよ。
でアドレスの方は別.だからね@gmail.com までということで、今回喋った沖縄のコーナーへもお待ちしております。
来るかな、
来るかな、来ないかな、分かんないですけど ね
沖縄さえ入ってればいいから。
そうそうそう、
もう奇妙な効果がならないか心配です。
ルールは沖縄が入ってればいいっていう、
そうです、沖縄について話すとかじゃなくて沖縄が入っていればいい。
そうそう、
ちょっと怪しい。
でこのなんていうか2月とかも大喜利とかやってたんですよ、どうしようかなって。3月限定コーナーとか、
なんか考えようかな、
なんかね、シグさんがねやってほしいコーナーとかねあったら、
それを募集する。大喜利はせっかくだからあったらいいですけどね、イラストがねえんだよな。
イラスト
まあ、もうちょっと早めに考えてもちょっと、
次の
マンスリーになった時のことを考えて用意し
よう。了解です。それでもいいですよね。やっぱこの
だいぶ先に
収録の感覚というかメール募集の感覚が短かった弊害というんですかね、1個届いてるんですよ、
そうです。
2月限定コーナーっていうのが1個紹介しそびれてるというか収録の後に届いたっていうのがあって、それこそ
呼びましょう、じゃあせっかくなんで。
ニュース原稿のやつです。
だいぶ前
ニュース原稿のやつに追加で送られてきました。
はいはいはい、
じゃあ
呼びますか。
じゃあもう前の前のシグさんがまず最初のニュースですって言っていただけたら、
はい、じゃあいきますよ。まず最初のニュースです、
先ほど最初のニュースですと伝えましたが、正確には単勝の母乳数レースの間違いでした。訂正してお詫び申し上げますどういうこと？
そういうこと。
最初のニュースですと単勝の母乳数レースなんだろう、ちょっとでも無理があ
とね、すげえ二重の意味でやべえ
これ、あ、そうだ、ラジオでも言ってなかったですね、千葉県にお住まいの浜浜さんからいただきました。
浜浜さん、よくお名前はお伺いしてます。
あ、焼き鳥でよく聞いてたんですけど、このラジオ聞いてるんですかね。
浜浜さんやべえな
このラジオ聞いてるのか、それとも大喜利募集ってだけで送ってきたのか、どっちなんだろう。
あ、どっちなんでしょうね。
大喜利に釣られてきたのか、どっちなんだろうな。
そしたらこれあれ、それコーナーやっぱ何かしらで、まあ、今これはだとあれじゃないですか、画像でボケてみたいな感じですけど、とりあえずテーマを作って募集をしておくって大事かもしれない。
やっぱりそうかもしれないですね。こういう、だって今まで普通のメールとして送ってこなかった人が送ってきてるってことは、やっぱりそう、送りやすいコーナーっていうのがやっぱ必要だったんだなっていう、改めて再認識しました。
じゃあちょっとなんか考えましょう、今お題。
そうです、
ね、あ、じゃああれあれ、あの、はいはい、今ちょっとリアルですけど、
いや、はいはいはい、
突然あのイベント直前にイベントが中止になってしまった、
はい、
その驚きの理由とは。
ああ、なるほど、コロナじゃない理由でイベントが中止になる。
コロナじゃない理由で、ちょっと今ベタですけど、
あ、
今1秒で考えるにはこのぐらいしか出てこない。
あ、僕の瞬発力もあればいいんですけどね。なんだろうな、
とりあえず、まあ、なんかそんな感じのやつであれば、うんうん、まあ、送りやすいんじゃないかなと。
あ、確かにそうですね。
とか、あの、まあ、それを狭めるんだったら、あの、中止になってしまった演者に起きたトラブルとは。
そうそう、まあそういうのね、いいんじゃないですか。だから、まあ、僕が今じゃあ例題とか出すとしたら、なんだろうな、そのリハーサルで喉を潰してしまった。
あー、過激なリアル
もうリハーサルで全力出し切っちゃったっていう
やばい。でも、いや、いい演者だわ。
あ、
僕の、じゃあ僕のやつは、はい、前日にあの家のコンディショナーが切れてしまったため
あなんだろうな、X
変えよっていう、
よしきみたいな、よしきみたいなやつですねカレーが辛いから帰ったみたいなやつですねシャワーが熱いから そういうやつですね。驚きの理由。まあ、
驚きの理由を。
じゃあ、後で、ツイッターの、ツイッターの方に貼っときます。
ね、お願いします、
はい。
ね、ツイッターの方に貼っとけばね、多分、ほら、約あるから。ちょっと、ちょっとあるから。
ちょっと皆さんの目に触れるところでね、ちょっと拡散しておきたいなと思ってます。じゃあ、そんな
感じ。楽しみですね。来るかな。
そんな感じで、今回もいろいろ喋ってまいりましたけどね、
そうですね
終わりましょうかね。こんな感じで
終わりましょう。
はい、はい、じゃあ別味第177回でございました。お相手はアキヒロと
シグでした。
それでは皆さん、さようなら。
バイバーイ。